市横浜196号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2020年9月、196号、編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町1丁目1番地、電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、 E メール、福横 fukuyoko@yokohamashakyo.hamashakyo.jp、 ホームページ http://www.yokohamashakyo.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、つながりで暮らしを支える、暮らしに寄り添う町のサポーター、瀬谷区三月橋地区サポーターズ、2ページ、3ページ。福祉の仕事、4ページ。ボラ線情報、5ページ。支社協情報、6ページ。三助会員のご紹介、7ページ。みんなの気持ち、ありがとう、8ページ。寄付者のご紹介、9ページ。みんなの声、10ページ。福横クイズ、11ページ。広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙、特集、つながりで暮らしを支える、暮らしに寄り添う町のサポーター、瀬谷区三月橋地区サポーターズ。写真があります。キャプション、瀬谷区三月橋地区サポーターズ生活支援グループで活動する佐々木さん、奥と付き添いを依頼した小林さん、前。7月16日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、横浜市工事脳機能障害支援センター、支援コーディネーター、4ページ。ボラ線情報。企業の皆さんによる社会貢献活動、ボランティア講座、5ページ。支社協情報。10月1日から赤い羽共同募金が始まります。6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、つながりで暮らしを支える、暮らしに寄り添う町のサポーター。瀬谷区三月橋地区サポーターズ。地域の中で安心して豊かに暮らし続けるために、三月橋地区ではつながりを大切にしながら、暮らしの中のちょっとした困りごとを受け止め、支え合う仕組みづくりに取り組んできました。様々な人がつながり、自分たちにできることを活かして、無理なく自然体で支え合う、そんな三月橋地区サポーターズ、以下サポーターズの取り組みについて紹介します。サポーターズ誕生のきっかけ。代表を務める篠原さんは、民生委員として活動する中で、ゴミ出しや買い物など、暮らしの中の困りごとを抱えている高齢者の声を聞き、 地域の中で支え合えたらと感じていました。そこで、地域福祉保健計画、地区別計画の推進母体である、三津峡地区住みよい町づくり推進委員会で話し合いを重ね、まずはニーズについて把握をするとともに、一人でも多くの方に地域活動に関わってもらえるよう、地域に向けてサポートしてほしいこと、サポートできることについてアンケートを行いました。この推進委員会は様々な意見を取り入れるため、三津峡連合自治会や地区社協を中心に、自治会町内会、民生委員、児童委員、友愛活動員など様々な団体に声をかけ、地域で一体となって取り組んできました。地域福祉保健計画、地区別計画とは、地域福祉保健計画は、誰もが安心して暮らせるよう、住民や事業者、公的機関などがお互いに協力し、地域の福祉課題解決に向けて取り組み、身近な地域の支え合いの仕組みづくりを進めるための計画です。写真があります。三津峡地区住みよい町づくり推進委員会事務局長で、三津峡地区サポーターズ代表の篠原幸太郎さん。写真終わり。成功の鍵は、焦らず慌てず無理のないように。アンケートを行うと、お祭りなど地域活動の手伝いをしたい、趣味や特技を活かして活動したいと多くの声が寄せられるとともに、地域で困りごとを支える仕組みに賛同し、80名以上の協力者が集まりました。活動方法や内容など、実際に他の地域の取り組みを見学し、これなら無理なくできると思えるまで、じっくりと時間をかけて話し合いを重ねました。参加された方は皆一様に、地域に恩返しがしたいと話していて、これだけ多くの方が集まった背景には、長年生活してきた町への愛着があったこと、仕事を定年退職して地域とのつながりを持つきっかけを求めていた人が多くいらっしゃったことがあるのではないでしょうか。三津峡地区サポーターズ立ち上げ時の写真があります。三津峡地区サポーターズ誕生。そして三つのグループが生まれました。1、地域活動グループ。お祭りや地域のイベントの手伝いなど。2、趣味特技を活かしたグループ。健康麻雀の担い手。3、生活支援グループ。庭木の剪定、買い物や通院の付き添い、ゴミ捨てや電球交換など。これまで地域活動に参加する機会の少なかった方が、地域とつながるきっかけにもなりました。活動を通して、顔の見えるお互い様と思える関係が広がり、地域への愛着もさらに深まっています。男性が庭木の剪定をしているイラストがあります。今回はこちらのグループをご紹介。三津峡地区サポーターズ生活支援グループ。地域にお住まいの高齢者やお体の不自由な方に対し、庭の手入れやゴミ捨て、買い物や病院の付き添いなど、ちょっとした手助けをする活動です。依頼は毎週木曜日午後1時から5時の間に電話で受け付け、必要に応じて下見をした上でボランティアをコーディネートします。 活動を開始した当初は依頼も少なかったのですが、チラシを作成して各町内会を回ったり、少しずつ口コミで広まっていく中で、依頼件数は3倍近くに増えてきました。チラシの写真があります。無理なく自然体で、顔の見えるつながりで地域として考える。生活支援グループコーディネーター安田幸子さん。民生委員だけでは目の行き届かないときに、地域での支え合いの仕組みがあればと感じており、民生委員退任後、コーディネーターを引き受けることにしました。自治会長や民生委員など、皆さん顔見知りの方が多く、困った時にはいつでも相談できるので、気苦労はないです。同じ地域に住んでいるのだから、困っている時にお手伝いをしたり、お互いに支え合うのは自然なこと。活動や人とのつながりが元気の秘訣です。安田さんの写真があります。ボランティア、井原博さん。自治会長さんたちが地域のために活動している姿を間近に見ていたので、募集を見てすぐに応募しました。月に2、3回ほど、庭木の剪定を中心にお手伝いしています。活動を通して地域の中で挨拶や声をかけられる機会も増え、活動の励みになっています。井原さんの写真があります。ボランティア、佐々木志保さん。定年後、家にいることが多くなり、地域とのつながりが少なく、このままではいけないと感じていたところ、これなら無理なくやっていけそうと感じ、応募しました。病院や買い物の付き添いを中心に活動していますが、本当のニーズは人とのつながりや親しく話す相手が欲しいということじゃないかなと感じることが多いです。佐々木さんの写真があります。写真が3枚あります。生活支援グループの活動の様子。それぞれ庭木の剪定、草取り、通院の付き添いの様子です。写真終わり。目の前に困っている人がいて、誰かが担わなければいけないことだから。コーディネーターの安田さんは、依頼者とボランティアをつなぐだけでなく、お互いの相性やボランティアとして対応できる内容かを見極めてコーディネートをすることを心がけています。お互いの顔の見える地域住民だからこそ安心して依頼することができ、活動が地域の中に根付いてきています。新型コロナウイルス感染症の影響により、庭木の剪定などの活動は一時休止していましたが、病院の付き添いなど健康や生活を維持するために必要な依頼は、接触を最小限にし、感染予防に配慮しながらも変わらず対応しています。見守り支え合いの形が地域に溶け込んでいるからこそ、これからも無理なく自然体で活動が続いていきます。福祉の仕事、シリーズ44。支援コーディネーター、横浜市工事脳機能障害支援センターの薬師寺夏美さんに聞きました。薬師寺さんの写真があります。ご本人や家族に寄り添い、障害について理解してくださる方が一人でも増えるよう、社会とのつながりや環境づくりに取り組んでいます。この仕事を選んだきっかけ。福祉の仕事に関心を持ち始めたのは、小学校の時に参加したボランティア講座がきっかけです。 大学で福祉について学ぶ中で、直接人と接する仕事がしたいと思い、横浜市総合リハビリテーションセンターで働き始めました。採用当時に配属された障害者支援施設で様々な障害のある方と接し、高次脳機能障害についても理解を深めていきました。日々の仕事、電話や来所いただいての相談対応のほか、月に1、2回は専門相談を実施している各区の中途障害者地域活動センターで相談対応をしています。また、高次脳機能障害は外からは見えにくい面が多いため、家族教室や支援者向け研修の開催など、普及啓発に取り組むとともに、家族や職場など、ご本人を取り巻く方たちをつなぎ、理解を深め、職場復帰や社会参加に向けて、環境を整えていくことに取り組んでいます。心がけていること。相談に来てくださる方は、病気や事故などで生活が大きく変わり、皆さん様々な思いや葛藤を抱えています。これまでと変わったことや難しくなったことに対する工夫や代わりの方法を一緒に考え、これからの生活が少しでも良い方向に向かうかもしれない、できることがあるかもしれないと思っていただけるよう、その方の困りごとや辛さに寄り添える相談支援を心がけています。喜び、やりがい。どのように困りごとと向き合ったらよいか悩んでいた方たちが相談をきっかけに周りの方とも共有できるようになること。また、多様な社会資源とつながる中で、たとえ時間はかかっても、職場復帰や社会とのつながりを作り出していけることが嬉しいです。この仕事を目指す人へ。この障害は子供から高齢者まで誰もがなりうる可能性があります。人と関わる仕事であれば、どの分野の方でも接する機会があると思うので、症状や接し方など、まずは障害について理解してもらいたいです。高次脳機能障害とは、脳卒中や脳外傷など、脳の損傷が原因で生じる障害です。意欲、記憶力や注意力の低下、計画的に物事に取り組むことの支障、感情コントロールがうまくいかないといった症状が現れます。高次脳機能障害支援センターとは、高次脳機能障害のある方たちが地域で安心して生活を送ることができるように、当事者、家族、支援者の様々な困りごとについて、専任の支援コーディネーターを配置し、関係機関と連携しながら、専門的な支援を総合的に行っています。なお、横浜市は、横浜市総合リハビリテーションセンター港北区内に、高次脳機能障害支援センターが設置されています。支援コーディネーター。高次脳機能障害に関する相談支援を中心に、関係機関との調整や普及啓発などを担っています。専門相談。高次脳機能障害に関しての日常生活での困りごとや、これからの生活、活動などについて、身近な地域で相談をお受けします。お問い合わせ先、専門相談を実施している各区中途障害者地域活動センターへお問い合わせください。要予約、 高次脳機能障害支援センターの職員が一緒に対応します。詳細はホームページをご覧ください。横浜市高次脳機能障害専門相談 http://www.yokohama-rf.jp/common/pdf/hb_sen_mon.pdf 写真があります。情報共有やコミュニケーションを密に行い、より良い支援を検討します。写真終わり。この記事に関するお問い合わせは、企画部企画課、電話 201-2090。 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、ウェルジャン求人情報、横浜市介護人材情報、それぞれに QR コードがあります。
ボラセン情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。企業の皆さんによる社会貢献活動ボランティア講座。社会の一員として貢献したい。社員のボランティア活動を応援したい。横浜のために何かしたい。と考える企業からのご相談が増えています。今回は、市内企業における2つの事例を紹介します。
休校中の子どもたちやその家庭を支援したい。コロナ禍で何ができるか。
横浜スープカリーアルペン二郎。株式会社ブライダルプロデュース中区。本社オペレーションマネジメント室新規事業部。千葉博則さん。今年35周年を迎えた横浜スープカリーアルペン二郎。日頃から行っているケータリング事業のノウハウも活かし、カレーのお弁当を無償提供しました。経緯。新型コロナウイルス感染症拡大により営業の縮小を余儀なくされましたが、お客様から応援してるから頑張ってね、などたくさんの温かいお言葉をいただき、地元横浜の人たちに支えられていることを実感しました。こんな時だからこそ、地元に何か還元したいという思いから、地域で開催されている公園遊びサポーターや学童クラブなど、計10カ所に949食のお弁当を届けました。工夫したこと。無償提供だからといって、品質を落としては本末転倒、衛生面の配慮を最優先に、すべてにこだわろうという思いで、子供向けの味付けにしたり、温かい状態を維持し、かつキャンプ気分で楽しく食事してもらえるよう、アルミ容器に変更したりしました。当日、食べるのが楽しみと嬉しそうに持ち帰った小学生の笑顔が忘れられません。共働きだから一食分作るのも大変。美味しいカレーはありがたい。という保護者の方の言葉も励みになりました。活動してみて。なかなか社会貢献活動に携わる機会がないので、喜んでくれるか不安もありましたが、子供たちが楽しそうに食事をする姿を見て、やってよかった、とスタッフ全員が思いました。地域に根ざす飲食店として、今できること、自分たちだからこそできることを考え、今後も社会貢献をしていきたいと思います。写真が3枚あります。1枚目、アルミ容器に入ったカレーのお弁当です。2枚目、3人のスタッフがお弁当を袋に詰めています。3枚目、スタッフがランドセルを背負った子どもたちにお弁当を渡しています。2020年3月撮影。 写真終わり。コックの姿をしたボラちゃんのイラストがあります。右手にお弁当を、左手にお玉を持っています。イラスト終わり。社員にボランティア活動をしやすい環境を作りたい。豊かな社会づくりへの貢献のため。横浜高速鉄道株式会社、中区。経営管理部次長兼総務課長、糸口剛さん。令和元年に発生した台風被害への支援で災害ボランティア活動をしたいという社員の声があり、就業時間の一部を当ててボランティア講座を開催しました。講座の主な内容。横浜市ボランティアセンターについて。災害ボランティアセンターの役割。ボランティア4原則、心構え。災害ボランティアの活動心得など。講座を開催してみて。参加した社員から積極的に質問が多く出て、開催してよかったと思いました。また、ボランティア活動を希望する社員のために開催しましたが、他の社員も参加してくれ、ボランティアに興味を持つ社員が多くいると分かったことが大きな収穫でした。今後は、ボランティアを経験した社員の報告会を開催して、ボランティア活動に取り組む社員を増やしていきたいと思います。講座の様子の写真があります。ボランティアしやすい環境づくり。経営計画に社員のボランティア活動支援を掲げ、社員が取り組みやすいよう2019年4月にボランティア休暇制度を制定しました。年5日間のボランティア有給休暇取得を可能にし、ボランティア活動保険料を会社が負担しています。災害ボランティアに参加した社員からの感想。活動してみて、現地の被災状況で準備すべき道具が変わることを知りました。また、被災地の状況や被災した方たちの気持ちを汲み取って参加することが必要だと痛感しました。活動先に向かう途中の写真があります。制服を着たボラちゃんがつぶやいているイラストがあります。僕たちにできることは何だろう。イラスト終わり。横浜市ボランティアセンターより。横浜市ボランティアセンターでは、これからボランティア活動をしてみたい。社内で福祉やボランティアについて学びたい。などのご相談を受け付けています。横浜市ボランティアセンター。電話 201-8620。メール yvc@yokohamashakyo.jp。その他企業の取り組み事例などをご紹介しています。ホームページはこちら。QR コードがあります。各区ボランティアセンター。ホームページはこちら。QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。10月1日から赤い羽共同募金が始まります。今年の PR 大使は、フンボルトペンギンのアポロに決定。赤い羽共同募金のマークがあります。今年は、野木山動物園で飼育展示されているフンボルトペンギン、アポロが共同募金 PR 大使に就任されました。共同募金は、地域で活躍する福祉団体や福祉施設の活動支援に役立てられます。アポロと共に共同募金を応援してください。共同募金をよろしくね。500円以上の募金をくださった方には、アポロのピンバッジを差し上げます。ご希望の方はお問い合わせください。アポロのピンバッジの写真があります。問い合わせ。横浜市社会福祉協議会 地域福祉課。電話 201-8617。 三女会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和2年1月21日から令和2年7月31日新規受付継続受付分準不動継承略。団体会員
ユークス総合建築株式会社
NPO 法人象の歌社会福祉法人経友会特別養護老人ホーム今宿ホーム NPO 法人神奈川県人友会税理士法人中田パートナーズ会計株式会社横浜住生活有限会社アーバンハウス横浜商工会議所株式会社江戸製一般社団法人日本シルバーサポート協会神奈川支部株式会社アース&ウォーター個人会員斉藤志郎坂田健太郎青木信久、中丸義久、加藤正義、中野間誠、我妻八重子、石田隆、杉山淳三郎、山田敦、竹若信彦、宇都宮俊幸、宗貞秀則、芝義弘、福田康夫。問い合わせ。横浜市社会福祉協議会総務部総務課。電話 201-2096。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様から寄せられたご寄付は、市内の市民活動団体、障害児社団体の支援のため、有効に活用させていただきます。ご寄付いただきました、全員銀行、横浜バーズデー実行委員会。横浜バーズデー実行委員会様は、横浜を拠点にバーを経営するバーテンダーなどで構成されています。実行委員会では、日本のバー発祥の地である横浜で、カクテル文化を盛り上げ、横浜の魅力の一つとして、国内海外に発信するとともに、社会に貢献するため、平成17年よりチャリティーイベントを開催しています。これまで、新潟県中越地震の被災者や、横浜市の児童養護施設、母子生活支援施設の子どもたちにご寄付をされ、横浜支社協へは平成19年よりご寄付をいただいています。寄付者の声。1860年に横浜市中区のホテルで日本初のバーが生まれてから今年で160周年の節目を迎えました。今回のチャリティーイベントとして100店舗以上の横浜のバーを中心に洋酒メーカー様や酒販店様のご支援により横浜バーズデー160チャリティーカクテルパーティーを開催しました。当日は400名の方にご参加いただき、多くのご寄付が集まりました。これからもカクテル文化を盛り上げるとともに、子どもたちへの支援として社会貢献を続けていきたいと思います。写真が2枚あります。1枚目、2020年2月、横浜バーズデーチャリティーカクテルパーティーの様子。2枚目、横浜バーズデー160のポスター。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは寄付のご相談をお受けしています。電話 201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。準不動継承略。 令和2年1月1日から6月30日受付分。全員銀行金銭寄付者。株式会社横浜ステーションビルシャルプラット東神奈川。ブックオフコーポレーション株式会社6件。株式会社ベルクフォルテ森永橋店お客様一同。土師田建設株式会社。株式会社暮らしの友。株式会社夢グループ代表取締役石田重弘。横浜市社会福祉センター利用者一同2件。一般財団法人横新ふれあい財団理事長大前茂。横浜シニアボランティアポイント登録者。横浜バースデー実行委員会。宮田千里、薄井敏夫、匿名3件。全員銀行物品寄付者。株式会社 NB 建設。相鉄グループ CSR 推進事務局。相模鉄道株式会社。相鉄バス株式会社。相鉄ステーションリテール株式会社。相鉄ローゼン株式会社。株式会社葉山ボンジュール。相栄フーズ株式会社。相鉄不動産株式会社。相鉄不動産販売株式会社。株式会社相鉄リビングサポート。株式会社相鉄アーバンクリエイツ。横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ。株式会社相鉄ホテルマネジメント。株式会社相鉄ホテル開発。相鉄企業株式会社。横浜熱供給株式会社。株式会社相鉄ピュアウォーター。相鉄ビジネスサービス株式会社。相鉄ホールディングス株式会社。株式会社インフィニティ。公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長塚本隆2件。JX IT ソリューション株式会社。横浜信用金庫。株式会社 CTC 物流。株式会社横浜スタジアム代表取締役社長藤井健壮。KDDI 株式会社南関東創始者3件。横浜南欧ロータリークラブ。合同会社楽荘。押切陽子。株式会社クナイプジャパン。横浜マリノス株式会社。コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社。ZF ジャパン株式会社。株式会社セブンイレブンジャパン4件。株式会社シェルガーデン3件。株式会社伊藤洋華堂3件。株式会社そごう・西武3件。株式会社ヨーク・ベニマル3件。株式会社赤ちゃん本舗3件。株式会社ヨークマート3件。株式会社第一3件。株式会社アインファーマシーズ3件。株式会社天満屋ストア3件。横浜 II 基金寄付者。横浜シニアボランティアポイント登録者。匿名1件。障害者年記念基金寄付者。共に生きるふれあいバザー実行委員会代表綱川健一。株式会社大宮ゴルフコース代表取締役天笠澄子。横浜シニアボランティアポイント登録者。匿名1件。福祉基金寄付者。一般社団法人横浜市交友会。事業特定型障害のあるお子さんとご家族の幸せオーラ撮影会18件。事業特定型新型コロナの影響で食べることに困っている人を支えたい 124件。事業特定型。横浜の若者に食の支援を通して地域の支え合いを伝えたい。71件。事業特定型。一人親の子供の食を障害者の食とともに支える。17件。匿名1件。なお、事業特定型の寄付者については、横浜市ボランティアセンターのホームページにて掲載させていただきます。横浜寄付本寄付者。KDDI 株式会社南関東創始者。損保ジャパン日本興亜横浜自動車営業部第2課。栄区民一同2件。NEC ネッツ SI 株式会社神奈川支店。小林隆、片山明、みなこおばさん、日記ホールディングス株式会社、万里設備株式会社、小林恵子、フォーシーズンズビラそよ風、株式会社、バンテックセントラル、三子、東純子、ケビン、横浜市民共同オフィス、ウィリング横浜利用者一同、横浜市社会福祉センター利用者一同2件、老人福祉センター横浜市野毛山荘、老人福祉センターユートピア青葉萌木の地域ケアプラザ2件、横浜市丹町地域ケアプラザ3件、横浜市麦田地域ケアプラザ利用者、横浜市東長谷地域ケアプラザ2件、横浜市並木地域ケアプラザ2件、横浜市東戸塚地域ケアプラザ、横浜市豊田地域ケアプラザ、神奈川区福祉保健活動拠点2件、横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会、横浜市旭区社会福祉協議会、匿名48件。横浜市ボランティアセンターの QR コードがあります。みんなの声、全号の感想。福祉横浜、新たなつながりで街に広がる支え合い。私も高齢者の一人です。主人と二人暮らしです。今、一人暮らしで支え合いが必要な方が多いと思います。元気で生活していくには、皆さんの力添えが大いに期待されます。これからもっと必要とされます。大いに活躍されることを祈ります。泉区、匿名。寄付金配分会に参加した学生さんが、相手がどう思うのかを考えるようになった、との感想を述べていたのが印象深く、活動で副産物を得られたことが良かったと思いました。金沢区匿名。迷子を楽しみにして拝読しております。総合学園ヒューマンアカデミー横浜校神奈川区さんが行っている横浜サンタプロジェクトに関して、これからも様々な環境に置かれている方へ、夢と希望を届けていただきたいと感じました。磯子区 YF。写真も多く読みやすいです。中区内で介護の仕事をしています。週に数日の勤務ですが、当事者が住む地区が少しでも良くなるよう、高齢ですが励んでみようと思ってます。市外、湯川つとむ。民生委員さんには私もいろいろ教えてもらい、とても助かった経験があります。笑顔の大切さ、私も見習いたいです。戸塚区、重田陽子。民生委員、児童委員の杉山さんの言葉、役割が印象に残り、福祉って奥が深いんだと改めてわかりました。民生委員、児童委員の方、ありがとうございます。中区匿名。 横浜のサンタプロジェクト参加者側として毎年楽しませていただいています。知ったのが3年前でした。子供と一緒になって大人の私もとても楽しませていただき、もっと前からやっていたことを知っていたら、最初から毎年参加したなぁと思います。多くのボランティアの方々のおかげで、盛大なイベントを運営していただいていること、大変感謝の気持ちです。今後も末永く続きますように。旭区、匿名。福横クイズ。ご応募ご感想お待ちしています。介助犬チャリティーグッズトートバッグプレゼント。A4 ファイルも楽々入る大きさでエコバッグとしても重宝します。介助犬は手や足に障害がある方の生活動作を手助けするために特別な訓練を受けた犬です。日本介助犬協会は人にも動物にも優しく楽しい社会を目指しておモットーに介助犬などの育成と普及活動、犬と共に様々な方を笑顔にする活動を行っています。ホームページ https://s-dog.jp プレゼントの写真があります。ブルー、紺色、きなりの3色のトートバッグです。色はお任せください。裏面にも介助犬のイラストがプリントされています。写真終わり。クイズ1。特集、三つ京地区、まるまるまるまるまるまるは、暮らしの中の困りごとを無理なく自然体で支え合っています。カタカナ6文字。クイズ2。福祉の仕事。今回インタビューした薬師寺さんは、社会とのつながりや、まるまる作りに取り組んでいます。漢字2文字。クイズ3。死者協情報、赤い羽共同募金。今年の PR 大使は、野毛山動物園で飼育展示されている、フンボルトペンギンの〇〇〇です。カタカナ3文字。応募方法。はがき、ファックス、E メールにて、次の項目をご記入の上、お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声事号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合はイニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り。令和2年10月30日金曜日必着。応募先。郵便番号。231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜市社協福横クイズ係ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協yokohamashakyo.jp 個人情報取扱い。応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。前後195号の福横クイズの答えは、クイズ1、ハッピー、クイズ2、笑顔、クイズ3、23でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所のお茶会などで契約トラブルの情報交換。消費者被害に遭って困っていたら、消費生活センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、身に覚えのない商品の送りつけ商法。2、通信販売でお試しのつもりが定期購入。3、無料点検からの強引なリフォーム工事勧誘。横浜市消費生活総合センター。消費生活相談電話。電話 845-6666。ファックス 845-7720。担い手ネットワークを広げようのイラストがあります。8人の老若男女が手をつなぎ輪になっています。イラスト終わり。令和2年度ボランティア活動保険。全国200万人加入。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額。年間保険料1名あたり。保険金の種類、怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円。限度額。入院保険金、日額、基本プラン、天災地震保障プランとも6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランとも6万5000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランとも3万2500円。通院保険金、日額、基本プラン、天災地震保障プランとも4000円。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし、天災地震保障プランあり。賠償責任の保障。賠償責任保険金、対人、対物共通。基本プラン、天災地震保障プランとも5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円。団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増割引適用。基本プランに加入される方へ。基本プランでは、地震、噴火、津波が起因する死傷は、保証されません。災害ボランティア活動の参加は、天災地震保障プランへの加入をお勧めします。被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ天災地震保障プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険。地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事における怪我や賠償責任を保障。送迎サービス保障、障害保険。送迎、移送サービス中の自動車事故などによる怪我を保障。福祉サービス総合保障。障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。ヘルパー、ケアマネジャーなどの活動中の怪我や賠償責任を保障。商品パンフレットはこちら。福祉の保険、ホームページ、 の QR コードがあります。イラストがあります。6人の男女の若者が荷物運びや炊き出しをしています。イラスト終わり。このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、パンフレット、詳しい内容のお問い合わせはあなたの地域の社会福祉協議会へ。団体契約者、社会福祉法人全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン、日本興和株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土日祝日12月31日から1月3日を除きます。損保ジャパン日本興和は関係当局の認可等を前提として2020年4月1日に称号を変更し、損保ジャパンになります。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス。郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞が関3丁目3番2号、新霞が関ビル17階。電話 03-3581-4667。ファックス 03-3581-4763。営業時間平日の9時30分から17時30分。12月29日から1月3日を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。http://www.fukushion.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。編集後記。地域の中で安心して豊かに暮らしていくためには、人とのつながりや地域の中での支え合いが大切です。ただそれは誰か特定の方だけが支えてとして頑張るのでは長くは続かないでしょう。今回の取材でお互いに顔の見える、声を掛け合えるつながりが、困りごとをみんなで支え合おうという思いにつながり、誰もが無理なく自然体で支え合える地域へとつながっているように感じました。福祉横浜196号2020年9月15日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、 電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp。 URL http://www.yokohamashakyo.jp。 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。点字のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜196号を終わります。次号は12月発行予定です。 録音制作は、横浜音声訳グループ、やまびこでした。